京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は、京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。人の出足がだいぶ戻ってきてですね、桜も今少し散り始めている頃かなということなんですけれども、まだまだ桜も見どころのところがたくさんある、そんな4月に入った時期でございます。今日はですね、私一人でお送りさせていただくんですけれども、最近前回ですね、稲盛和夫さんのお話をさせていただいたりとか、その前も渋沢栄一さんのお話をさせていただいたりとか、ちょっと経済的なですね、そういう話もさせていただいたこともあったんですけれども、今日はちょっと趣向を変えてですね、京都の名所の話題なんかをしてみたいなと思っております。今ね、桜がまだ見どころのところは多いと思うんですけれども、ようやく緊急事態宣言も明けて、まだまだ油断はできないんですけれども、ちょっと、気候も良くなって、足を伸ばしてみませんかということで、ご紹介させていただきたいと思っております。私はですね、以前も申し上げたように、英語とか中国語とか、できたりするんですけれども、そういう縁で、大学時代からですね、社会人にかけて、外国人向けのボランティアガイドをしていたことがありまして、あと京都検定で3級を取ったこともありまして、あれ以外に難しくてですね、選択肢が、ちょっと全然見たことない選択肢の中だから、ちょっとこれかなみたいなのを選んで、なんとか合格をさせていただいたんですけれども、京都の観光地もその頃にたくさん巡らせていただきました。で、ボランティアガイドでですね、そんなに何回もはできなかったんですけれども、今まで、数組の外国人のお客様をご案内させていただいて、有名どころですと、金閣寺とか、大徳寺とか、東寺とかですね、いろんなお寺だったりとか、見どころを案内させていただきました。その中でちょっと面白かったエピソードをちょっといくつかご紹介させてもらいたいなと思うんですけれども、フランス人の方ですね、ちょっと私も、多少ちょっとフランス語をかじったことがあったんですけど、その時は英語で、お話をさせていただいて、大徳寺に行きたいと、大徳寺の石庭、庭園を見たいということで、大徳寺に大仙院の、大徳寺でいくつか庭園の見どころがあるんですけれども、その中でも大仙院の枯山水の名園とかをご案内させていただいたんですけど、その時にですね、何かお昼ご飯で、面白いものをと思って、近くにあるですね、ちょっと今残念ながらその店はなくなってしまったんですけれども、変わり寿司というお寿司でもちょっと変わった、ネタのお寿司の提供する店がありまして、しかもですね、廊下の下に水槽があって、なんか水槽の上を歩いていくような感じで、その廊下に、その水槽に鯉が、泳いでたりですね、ちょっと今なくなってしまったのが残念なんですけれども、手まり寿司のようなお寿司でですね、ちょっと牛肉が乗ってたりとか、茄子の漬物が乗ってたり、あとハマグリとか、芽ネギっていう、細いネギがあるんですけども、そんなお寿司を、フランスに食べていただいて、今もね、お寿司もフランスでもどこでも世界中食べれるので、そういう変わったお寿司を、食べてですね、満足してもらったことがありました。あと他にはですね、イスラエル人の方をご案内したことがありまして、日本で、何か、どこでもいいから案内してくれということで、暑い夏だったので、どこにしようかなと思ったんですけど、ちょっと涼めるところかなと思って、その時は、伏見にある、十国船という船、皆さんご存知でしょうか。川を船で、移動してですね、坂本龍馬の旧跡とかを見ながら、案内する船なんですけれども、そちらに乗ってもらったりですね、あとは伏見は、お酒が有名なので、ちょっとお酒を飲んでもらったりしました。で、その時ですね、今までこの放送で、日本のいいところみたいな話をしたことがあるんですけれども、そのイスラエル人の方がおっしゃってたのがですね、日本っていうのはすごくやっぱ綺麗な道だなと、綺麗な街だなと、ゴミ箱が置いてないのに、ゴミが全く落ちてないのがすごく不思議だと。これ我々も普段、日常なので全然 そこに違和感は感じないんですけれども、まあ、海外行くと、もうゴミ箱がいろんなところに置いてあって、まあ、それでもゴミが結構散乱しているようなところはあるんですけれども、まあ、日本はそれがないと。そして、家々にですね、玄関によく、草花というか植栽というかですね、植物が、植わってて、綺麗にされているところが多いのを見てですね、まあ、すごく、まあ、綺麗な、美しい、まあ、街だ、国だな、ということを、まあ、おっしゃっていただいてたのを思い出します。まあ、そんな、ボランティアガイドをしてたこともあったんですけれども、まあ、そんな私から見てですね、まあ、おすすめの、まあ、スポットをちょっといくつか紹介させていただきたいなと思ってまして、まあ、ボランティアガイドを含め、まあ、京都検定、まあ、受けるときにですね、まあ、せっかくなのでいろんな、名所を見てもらおうと思って見てもらったんですけれども、その中でいくつかですね、おすすめのスポットがありますので、まあ、あまり、まあ、有名どころではなくて、まあ、ちょっと人に紹介したくなるようなスポットをいくつか紹介させてもらいたいなと思ってます。まず一つ目なんですけれども、皆さん行ったことあるでしょうか？第五寺、有名、まあ、有名といえばすごい有名なんですけれども、山科の方からね、少し下っていたところ、第五寺がありまして、今でしたの第五の桜とか、すごく有名で、そしてお庭でですね、三宝院という、まあ、壮麗なお庭とか、あと、五重の塔、立派な、古いですね、五重の塔があったりするんですけども、まあ、その中でも、ちょっと私の中でおすすめは、境内を北の方に、奥に住んでいってですね、まあ、さらにそこから北に行くと山を登っていって、さらに上醍醐というスポットもあるんですけれども、その上醍醐まで行かないところで、弁財天さんがお祀りされている弁天堂、そして弁天池という、スポットがございまして、そこはもうすごく綺麗でですね、この川、かぶさ、池にその弁天、動画が生えているんですけれども、今ですと、まあ、桜も綺麗なんですけれども、特に、紅葉の時期がすごく綺麗です。で、私が行ったのは冬で、もみじが落ちてる時だったんですけれども、そこでもすごく綺麗で、写真を撮ったら、そこに桜が植わってないんだけれども、なんか桜が咲いてるような、そんな、なんていうんですかね、ちょっとうまく表現できないですけども、いい写真が撮れて、まあ、その時はほとんど人もいなかったので、すごく、まあ、いいスポットだなというふうに思ったことがあります。もう一つですね、新如堂って皆さん、行ったことございますでしょうか。ちょっと丸太町通りと白川通りから少し小高い丘みたいになってまして、そこを上がっていったところにあるんですけど、隠れ家的なところで、こちらも紅葉の名所なんですけれども、桜も、そして青もみじとかもすごく綺麗でですね、もう一年中通じて見どころの多い、まあ、古刹というか、お寺なんですけれども、まあ、その中でちょっと私のおすすめは、涅槃の庭というですね、お庭がございまして、こちらがお釈迦様が横になっているのを表した石組みになってましてね、それがまたすごいのが釈迦、その釈迦というのは、まあ、その庭の後ろの部分が東山の山々が釈迦になってまして、そこはまたそのお釈迦様に見えてくるんですよね。なので石組みがお釈迦様で、そして釈迦もお釈迦様のようになってまして、すごくいいお庭だなというふうに思っておりました。ちょっとこちらで小休止させていただいて、また後半続けてまいりたいと思います。はい、引き続き京都と世界のクロストークをお送りしたいと思います。今はですね、私の、まあ、京都のおすすめのスポットをご紹介させていただいたんですけれども、もう一つですね、建仁寺というお寺、皆さんご存知かと思うんですけれども、そちらのもう霊源院というですね、まあ、塔頭というか、まあ、本寺の、まあ、横にある、まあ、小さなお寺、塔頭と言いますけれども、そちらをちょっと紹介したいと思ってまして、こちらはですね、一休和尚、一休さんが若い頃に過ごしたお寺というふうに言われてまして、この改ざんされた方が、饅頭和尚と言ってですね、饅頭を伝えた方だというふうに言われてます。建仁寺の改ざんはですね、皆さん、ご存知かもしれませんが、永西、 さんという方でございまして、この方が、禅とお茶を日本に伝えたというふうに言われております。で、この霊源院の中で座禅体験をすることもできますし、そして、甘茶というですね、甘いお茶が植わっております。で、この、まあ、霊源院でですね、私は昔座禅体験をしたことがあって、今かまあ4年前ぐらいになるんですけれども、まあ、座布団の上なんですけれども30分ぐらい、座禅をして、そしてですね、住職さんに棒で、長い棒でですね、肩を2発叩いていただくんですね。バシッバシッという音が鳴るんで、まあ、そこは痛くないんですけれども、全員強制ではなくて、叩いてほしい人は、合図をしたら叩いていただけるんですけど、まあ、30分、まあ、足が痺れる中だったんですけれども、座禅の体験をさせていただきました。で、その、まあ、霊源院でですね、昨年4月に、新しく、庭をやり替えられてですね、今すごく綺麗な庭が あって、毎日公開されております。その庭の名前はですね、革命急行という、まあ、鶴と、鶴のがなく、旧のさつきと書いて、革命急行という庭で、インドから、まあ、中国、まあ、日本へと、まあ、仏教が伝来する様子をですね、L 字型になっている庭なんですけれども、その、まあ、世界観を表していてですね、まあ、昨年4月にできて、まあ、約今1年ぐらいになっているんですけれども、その、苔が植わってですね、ちょっと印象的なのが、ちっちゃなだるまさんが、石の下に、おりまして、まあ、昔、だるま大使が、石の洞窟で、座禅をして修行したと、9年間修行したという、逸話から、だるまさんが、なんとも可愛らしいんですけれども、そういうお庭がありまして、で、今日は、たまたま、行かせていただいてですね、そちらの住職さんとお話をさせていただいたんですけれども、まあ、こんな時代だからですね、この庭を見て、ぜひ安らかな気持ちになっていただきたいと、し、明日への活力になっていただきたいということをおっしゃって、おりました。まあ、この禅が伝えられたのと、この永才さんによって伝えられたということなので、まあ、この建仁寺は、まあ、日本でも一番古い禅寺というふうにも言えるということなんですけど、まあ、禅ってですね、皆さんなかなか日本人ってどうしても禅っていうと、まっすぐ、まあ、足が痛いとかですね、なんか修行だとか、まあ、無になるというふうな、まあ、イメージだと思うんですけども、実はこの禅というのは、まあ、NHK の調査によるんですけれども、世界一有名な日本語が実は禅なんですよね。で、例えばですね、フランス人の若者ではこの禅というのを、まあ、クールという意味で使ってたりとか、あとはなんかスマートフォンの名前になってたりするんですけれども、まあ、外国人の方でですね、そういう禅を、例えば、まあ、アップルの創業者のスティーブ・ジョブズさんも、まあ、禅を愛したというふうに言われてますし、外国人にとっては、まあ、穏やかになったリラックス、調和するとかっていうイメージを抱いていらっしゃるようでございます。まあ、和尚さんもおっしゃっていただいてたのはですね、まあ、禅とはまあ命を大事に生きることだと、まあ、今日が人生最後の日だと思って命を大切に生きてくださいというメッセージを伝えていただいておりました。ぜひこの機会ですね、禅を体験してみてはいかがでしょうか。本日は京都世界のクロストーク、京都の名所など、まあ、禅の話もさせていただきました。本日もありがとうございました。